皆さんこんにちは。中津市議会だよりをお届けします。音訳はアイメイト中津如月会宮垣純子、構成は鈴木鈴子です。この CD の階層はレベル1とレベル2です。中津市議会だより第123号、令和6年6月議会、発行大分県中津市議会、発行年月日令和6年2024年8月1日、中津市議会だよりは、中津市のホームページにも載っています。https://www.city-nakatsu.jp で検索してください。QR コードが載っています。表紙の説明をします。韓国鎮守市議会が来訪されました。令和6年3月9日に韓国鎮守市と中津市は友好増進のための相互交流協約を締結しました。それに伴い鎮守市議会と中津市議会の両市議会間においても友好協力関係を深めるとともに、双方の振興発展方策を共に模索する交流を推進するため、5月22日、23日の2日間にわたり、鎮守市議会が中津市へ来訪されました。5月23日は、中津市議会議員と両市議会の取り組み状況や課題について意見交換を行いました。今後も両市議会、両市民などの交流がさらに深まり、交流の輪を深めること、そして両市の発展につなげていくことを確認しました。鎮守市議会訪問団との記念撮影、友好交流会などの写真が載っています。表紙終わり。韓国鎮守市議会来訪、5月22日の様子。5月22日は、日韓親善水上スキーウェイクボードウェイクサーフィン選手権大会が開催される耶馬渓アクアパークと、中津市を代表する景勝地郷州峰と青の洞門をご案内しました。その後、全国大会常連校である東九州龍谷高等学校女子バレーボール部の練習風景を見学していただきました。鎮守青年会議所と中津青年会議所は1973年に姉妹提携を結び、50年以上にわたって相互に訪問するなど交流活動を続けてこられ、また鎮守市の孫明女子高校と中津市の東九州龍谷高校はバレーボールの親善試合や合同練習を行うなどの交流も行われています。耶馬渓アクアパークの視察の様子や東九州龍谷高等学校女子バレーボール部との記念撮影の写真が載っています。韓国鎮守市の紹介。韓国京山南部と鎮守市、人口約34万人、中津市の約 4.1 倍、面積約712平方キロメートル、中津市の約 1.5 倍。概要、韓国の南部の内陸に位置している豊かな自然環境と都市基盤が整った町です。市内には7つの大学があり、学生の数も多く、学術研究が盛んな町でもあります。地図が載っていますが省略します。6月議会一般質問。令和6年6月議会において市政全般に対する一般質問が行われました。その中から主な質問を紹介します。質問順。 QR コードをスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。議員の質問にはすべて QR コードがついています。 1. 千木良隆之市民の会。質問は3つあります。質問1、外国人労働者の環境整備。1、外国人総合センターの状況。問い、昨年外国人総合センターを三里部内に設置しました。設置後の相談数と内容、対策等の状況は。答え、 設置から今年5月までの相談件数は155件で、相談内容の主なものは仕事探しが多く、希望する職種や条件等を確認の上でハローワークへつないでいます。また日本語を勉強したいとの相談もあり、市内の日本語教室を紹介しています。丸2、働きやすい住みやすい環境について。問い1、外国人労働者の住む場所が少なく見つかりにくいとお聞きします。市には情報が入っていますか。答え、企業訪問の際に受け入れ人数、在留資格や国籍、企業の困りごと等を伺っています。具体的には外国人向けの住居の情報をいただきたい、地域と交流の場を持ちたい、作業現場や日常生活でのマナー等が多く、関係部署と対応しています。問い2、文化や生活習慣の違う外国人にマナー教育等は。答え、ホームページや司法、ゴミカレンダー等の多言語化に取り組み、企業等から依頼があれば、従業員に向けて積極的にゴミの分別や捨て方などのミニ集会等を開催しています。質問2、防犯カメラについて。質問3、防災対策について。この2件の質問の内容、回答は掲載されていません。大塚雅俊、市民の会。質問は3つあります。質問1、新給食共同調理場建設の是非。この質問の内容、回答は掲載されていません。質問2、中津駅つのぎ線の一部廃止はすべきではない。問い、朝夕の夢タウン中野の町周辺では交通渋滞が発生し、交差点では交通事故も多発しているため、中津駅つのぎ線の一部を廃止するのではなく、早期に整備すべきではないですか。答え、工事中の宮永つのぎ線が完成することで、中野の大塚線の交通渋滞の緩和にもつながると考えます。通学路や生活道路等は都市計画道路の有無にかかわらず、地域の実情や要望等を踏まえ、今ある市道の改良を行うなど、安全で利便性の高い道路づくりに努めます。質問3、ランドセルじゃないとダメですか。問い、ランドセルは学校で指定や推奨をしていますか。出生数が激減している中、保護者負担の軽減のため、入学記念品のアルバムに変えて1万円程度の通学用リュックサックを無償配布しませんか。答え、指定や推奨は行っていません。購入については好みなど家庭によって考え方があり、耐久性、安全性等を兼ね揃えたカバンの無償配布には多額の財政負担も必要となるため、難しいと考えます。3、川内八千代、日本共産党。質問は4つあります。質問1、市営住宅家賃減免制度。問い、市営住宅の家賃減免で非課税所得を所得としたため減免が受けられず、家賃が増えた市民がいるが、理由と説明、経過措置の検討は。答え、家賃減免申請で長年非課税所得を算入せずに審査決定していたことが判明、申請者に訂正と丁寧な説明を行い、今後も適正な制度運営に努めます。質問2、給食費は全員無料に。問い、学校給食は全員無料にすべき、必要経費は。答え、無償化した場合、年間約4億1000万円の予算が必要となり、大きな財政負担となります。質問3、給食は子どもたちのために公の責任で。問い1、給食調理場を一箇所にする計画は市民はほとんど知らない。子どもや保護者、市民に対し説明会を。答え、各学校の PTA 給食担当の保護者31名を構成員に含む学校給食運営審議会で説明してきており、7月の会議でも丁寧な説明を行います。問い2、オーガニック食材利用、地元産食材活用を進めるなら産業分野との協議が必要だが、実際は。答え、これまで以上に地元産食材を活用できる給食共同調理場となるよう、 関係部署と協議しています。質問4、指導これのり2号線の安全対策を。この質問の内容回答は掲載されていません。4、木佐貫佳子市民の会。質問は3つあります。質問1、どの子も安心して通える学校。問い、不登校児童生徒増加についての改善方策は。答え、令和6年度は登校支援員を2名から5名に増員しました。加えて丁寧な支援を行うため対応時間の創出の工夫等で未然防止、早期解決支援、長期支援の各取り組みを強めていきます。質問2、すべての若者が安心して暮らせる環境。問い1、令和3年度のヤングケアラー実態調査の結果とそれに対しての対応は。中、ヤングケアラーとは本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。中終わり。答え、親の介護や幼い兄弟の世話をしている児童生徒のうち、やりたいことができないなどの困りごとを抱えている児童生徒の割合が中津市全体の約 1.7% でした。市ではヤングケアラー支援コーディネーターを1名配置し、研修会の開催や啓発活動を行っています。問い2、学習や家事の支援をできる人を配置できないか。答え、令和3年度より定期的に対象家庭を訪問し、食事や日用品、学用品などの生活支援や学習支援を行っています。また本年度から中津市子育て世帯訪問支援事業を実施しています。質問3、すべての人が健康で楽しく暮らせる環境。この質問の内容回答は掲載されていません。菅かな子市民の会。質問は3つあります。質問1、環境共生都市中津を目指して。問い1、耶馬渓玉にある県の水力発電所の発電量は。答え、令和5年度の発電量は約360万キロワットアワーで、約900世帯が1年間に使用する電気が発電されています。問い2、不要となる旧学生服のリサイクル対策は。学生服・体操服水平リサイクルプロジェクトへ参加を。答え、教育委員会や学校と協議を行い、課題を整理して参加が可能かどうか判断したいと考えています。質問2、離婚後に子どもが安心して暮らすために。問い1、一人親の約8割が養育費を受け取っていない。対策強化として、養育費は子どもの権利という認識強化と、養育費調停申し立て書の情報提供を。答え、この利益を優先先に考慮し、相談支援等を進め、定額で養育費調停が可能なこと等の情報提供を行います。問い2、生理用ショーツなど生理用品支援を。答え、購入・入手が困難な方への生理用品の配布について、他市の状況を見ながら研究してまいります。質問3、つながる観光支援のあり方。問い、進撃の巨人・効果で訪れる観光客を中津市に。答え、イベント等を活用して、日田市に訪れる観光客を中津市へ誘導するように取り組んでまいります。6、奥村和義前進。質問は2つあります。質問1、多文化共生社会について。問い1、多文化共生社会に対して市の考えと取り組みは。答え、お互いの文化的違いなどを認め合い、対等な関係を築いていくことが重要です。真の共生社会実現のため、外国人総合相談センター運営に加え、先進事例の研究などの取り組みを推進していきます。問い2、外国人労働者に対する市の施策は。答え、翻訳機の導入にかかる費用や長身の外国人に合わせた設備改修費用など、働きやすい環境整備を行う企業に支援を行っています。問い3、 災害時の外国人への連絡体制は、答え、防災情報の多言語化などに取り組んでいますが、地域の防災訓練やお祭りなどに参加し、顔なじみの関係を構築いただけるよう働きかけていきます。質問2、農業の振興について、問い、5年水張りルールの目的と政府の狙いは、答え、水田機能を有する農地には水稲の作付けを、水田機能の維持が難しい農地は高収益作物を作り、畑地化をすることで、水田と畑のバランスを取りながら進めていただくことにしています。7、常賀慎太郎。前進。質問は3つあります。質問1、放課後児童クラブについて、1、申請者全員利用できるか。問い、放課後児童クラブの利用申請をした児童全員が希望クラブを利用できるか。答え、当市では、令和4年度より低学年の待機児童ゼロを達成しております。一方で、高学年に毎年数名程度待機児童が発生しております。2、早期情報提供は、利用申請。問い、利用申請の説明時期と申請窓口は、また、子ども園等にも利用手続き情報のチラシなど置けないか。答え、利用手続きについては、毎年各小学校で実施している就学時検診の際、新1年生の保護者に対し、各クラブより説明を実施しています。申請窓口は各放課後児童クラブです。利用情報提供は様々なツールを利用して周知いたします。質問2、喜ばれる敬老行事に。質問3、自治会未加入の区別は。問い、敬老祝い品を受け取る側が選べない現状、喜ばれる改善と自治区未加入者の区別はできないか。答え、当市では敬老精神の普及効用と自治会内交流の活性化を目的に、自治区が任意で開催するものとしており、住民票を置く75歳以上の方に対し事業を進めるようにお願いをしております。1、相良明日香、本気。質問は4つあります。質問1、出会いの場作り事業。この質問の内容、回答は掲載されていません。質問2、旧下毛郡の鳥獣被害について。問い1、旧下毛郡のイノシシ・シカの捕獲実績については。答え、令和5年度、イノシシ1047頭、シカ2812頭で、市全体の捕獲実績の 96% を占めています。問い2、捕獲後の処理方法は。答え、適正な方法で埋設もしくは焼却により処分されています。質問3、ジビエを産業に。問い、ジビエを産業と捉える認識は。答え、野生鳥獣を加工販売するには様々な高い基準が設けられており、ジビエ事業には難しい点があると認識しています。大分県では平成29年度に大分ジビエ振興協議会を発足し、普及事業を支援しており、昨年度中津市内では全小中学校でイノシシ・シカ肉料理が提供されています。関東圏ではジビエ料理を提供する店舗も多く、若い人を中心にブームになっています。国や県の技術向上や普及を目指す研修会や補助制度を周知・活用することで、今後も支援してまいりたいと考えています。質問4、ふるさと納税について。この質問の内容・回答は掲載されていません。9、木下元信、清流会。質問は3つあります。質問1、新型コロナウイルス感染症対策の検証。問い、新たな感染症への備えとして特に考えていることは。答え、市町村の役割として、県が実施する施策への協力や感染状況等の情報提供、相談対応を通じて、住民に身近な立場から感染症の発生及び蔓延の防止が位置づけられており、 関係機関との連携をより一層強化していきたいと考えています。質問2、再犯防止推進計画。問い、取り組みをより推進するため再犯防止計画を策定しては。答え、中津市では再犯防止推進計画を中津市地域福祉計画に含める形で包括的な支援体制を構築し、再犯防止に向けた取り組みを推進しております。質問3、公共施設の耐震化。問い、耐震基準を満たしていない建物への今後の取り組みは。答え、今後とも公共建築物耐震化促進計画、公共施設管理プランおよび中津市学校施設長寿命化計画に基づき、耐震化、解体、改修や更新等施設の適正管理に努めてまいります。10、大内直樹清流会。質問は3つあります。質問1、多様な広告媒体、公用車、市指定ゴミ袋等の活用について。問い、公用車の側面及び後面、また市指定ゴミ袋等に企業広告をつけ、広告媒体として活用することで市の自主財源として確保を図ることができないでしょうか。答え、他自治体でも取り入れられていることから費用対効果や課題などを検証してまいります。質問に、地震災害に対する備え。問い、全戸停電になったとしても避難所等が視認できる高輝度蓄光型の誘導標識や看板の導入が必要ではないでしょうか。答え、予測される大型地震に伴う津波に対応した避難先となる津波避難ビル看板への導入により、その効果や耐久性を検証していきたいと思います。質問3、企業誘致にかかる工業用地の整備について。問い、企業誘致に関し市に多くの問い合わせをいただいているそうですが、新たな工業用地整備の予定はどのようになっていますか。答え、県の適地調査結果をもとに三甲宇杉伊佐山地区の約11ヘクタールの農地を新たな工業用地候補地として本年度調査を実施する予定です。11、小住敏子公明党。質問は3つあります。質問1、投票支援カードについて。この質問の内容、回答は掲載されていません。質問2、高齢者を取り巻く現状と課題。問い、短期集中型サービスの取り組みについては。答え、自立支援に特化した短期集中型サービスを現在3カ所の事業所に委託し、掃除や洗濯、買い物など身の回りのことができにくい方や入院などで一時的にフレイル状態になった方を対象に、3ヶ月間で以前の状態に戻ることを目指しています。今年度は県のスーパーバイザー派遣事業にも参加し、事業所の体制強化に取り組んでいます。今後は定員枠の拡大、さらなる市民への普及啓発や新規事業所の立ち上げに努めてまいります。質問3、環境問題への取り組み。問い、廃食油、廃棄する食油の活用に関する課題と取り組みについては。答え、一般家庭から出る廃食油を回収し、バイオディーゼル燃料などにリサイクルすることについて、全国のさまざまな自治体などにおいて取り組みが行われております。中津市においても廃食油の再資源化に向けて、他の自治体での取り組み事例などの情報収集や研究を行い、課題等を整理する中で取り組み可能かどうかについて考えてまいります。12、淵野真紀前進。質問は3つあります。質問1、放課後児童クラブについて。問い、現状4年生以上の児童が児童クラブに受け入れができていない状況について市の見解は。答え、ニーズや課題を総合的に勘案し、計画に基づき高学年の待機児童対策に取り組んでまいります。質問2、中津市の小中学校について。問い、児童教職員の時間確保のために小中学校において2学期制の導入を検討してはいかがか。答え、 学校や家庭等の状況、ニーズに応じた選択肢の一つとして情報収集を進めていきたいと考えます。質問3、中津市直営の診療所について。津波山移り月の木診療所。
問い1、
医師不在の月の木診療所の今後の見通しは。答え、現在月の木診療所は5月に応募があった医師との調整を行っています。条件等合意し採用となれば7月からの勤務を予定しています。
問い2、
月曜日は祝日が多いため診療所も休診となる。そのため津波地区では通院するのが困難な現状がある。市の見解は。答え、
旧下毛地域の持続可能な医療体制を維持できるよう、
昨年12月末から医師会、市民病院、各支所と事務協議を行っているところです。3、荒木弘子、日本共産党。質問は4つあります。質問1、会計年度任用職員の実態。問い、中津市役所には非正規の職員が大勢働き、市民サービスを支えています。人数、職務、処遇、採用方法は。
勤勉手当支給率 0.5 付きの改善の考えは。
意見表明権を認め不利益がないように。答え、会計年度任用職員の人数は712名です。4月分の報酬より支給額を上げたほか、期末手当の支給や本年度より勤勉手当を支給するなど処遇改善を行っております。今後も会計年度任用職員の処遇改善に努めてまいります。質問2、市民の人権を守り保護する中津市に。質問3、市営住宅の管理運営。
この2件の質問の内容、回答は掲載されていません。
質問4、子育て支援。問い、第一共同調理場は食中毒などの不安材料があるということだが、今子どもたちに安心安全な給食を提供するため施設改善予算化の考えは。旧下毛のおいしい給食は引き続き提供できる努力を。答え、現行の学校給食共同調理場は平成21年の衛生管理基準施行以前の建物で、これまで基準に近づける改修と工夫に努めてきています。新共同調理場では第一共同調理場で提供することの難しかった手作りハンバーグ等も可能となります。14、松葉民夫、公明党。質問は4つあります。質問1、野良猫対策について。
問い1、
野良猫対策として大分動物愛護センターの現状と今後の取り組みについてお伺いします。答え、令和2年度から飼い主のいない猫の対策として大分桜猫プロジェクトが開始され、飼い主のいない猫、野良猫に対して不妊去勢手術が行われています。年々手術受け入れ等数も増加傾向にあり、現状での対応が困難になってきているとの話も伺っております。愛護センターの実情と
中津市での手術希望の状況を踏まえると、今後は市においても野良猫の対策についてさらなる手段を講じることも検討してまいります。問い2、
市で避妊去勢手術の支援ができませんか。答え、地域猫活動をされている方々において自ら費用を捻出し
不妊去勢手術を行ったケースがあることは承知しております。
大分動物愛護センターにて行われている桜猫プロジェクトに対する対応も困難になってきている実情等を踏まえ、今後の市の対応を考えてまいります。質問2、相続登記義務化について。質問3、空き家対策について。質問4、公共駐車場について。駐車場確保対策。
以上、3件の質問の内容と回答は掲載されていません。
15、本田哲也、清流会。質問は2つあります。質問1、不滅の福沢プロジェクト。1、諭吉カレーの日記念日の制定。問い、肖像皇太の7月3日を中津諭吉カレーの日記念日に制定し、 新たな食文化の定着を。答え、記念日の制定については、地域における認知と機運の上昇が欠かせないと考えています。今年度もカレーに関するイベントを実施する予定にしており、イベントを通して福沢諭吉先生とカレーについて認知拡大を図っていきます。2、グローバル人材の育成。問い、半導体企業の進出など、社会情勢が変化している海外への修学旅行、ジュニアグローバルリーダー研修の応募枠の拡大、英語圏外への検討は。答え、APU イングリッシュキャンプも含め、まずは現在の取り組みを通じ、英語教育の底上げを図ります。3、新中津市史の出版。問い、旧中津市史は昭和40年発行から更新されていない。市の発展に資する新中津市史の編纂を早く。答え、地域の歴史・民族等の研究家による研究成果等は各部署にて整理を行っています。このような資料をしかるべき時期に取りまとめるべく、デジタル活用などの手法も考慮しつつ、検討を進めます。質問2、道の駅中津遺跡公園の活用。この質問の内容、回答は掲載されていません。16、山影智和、豊の風。質問は3つあります。質問1、学びたい教育の町、中津の実現。この質問の内容、回答は掲載されていません。質問2、中津市中小企業振興基本条例の運用。問い1、中小企業振興基本計画では、市内業者で受注可能なとしている、この定義を伺います。答え、市における工事、業務、物品等の発注は、基本的に市内業者へ優先発注をしています。市中小企業振興計画の評価指標、市内で受注可能なの定義は、工事等では市内業者で施工可能なもの、物品等においては特殊専門性がなく、メーカー等と取引があるもので、市内業者で対応できるものとして考えています。問い2、自治体等が行う発注は地域経済に配慮し、地盤産業の育成という観点が強く求められます。横浜市等では条例の運用により、市内中小企業事業者の受注の取り組みを状況報告書としてまとめ公表しています。市でも同様の取り組みをすべきです。答え、この計画に基づいて実施する必要な事業と予算は議会に提案しています。中小企業自らが積極的に事業活動をできるよう、これまで以上に中小企業への取り組みを後押ししてまいります。質問3、障害福祉サービスの充実。この質問の内容、回答は掲載されていません。17、三重の玉江、清流会。質問は2つあります。質問1、渋谷キューズをもっと活用しよう、民間企業の利用促進について。問い、令和4年7月より中津市がコーポレートメンバーとして会員になっている渋谷キューズ。中津市に関係のある方であれば施設を利用できるとあるが、商工会議所等民間企業の方や市民に周知できているか。答え、中津市民や市内事業者、中津市出身の学生・起業家等の方々については、事前に市に申し込みをいただくことで、同時に4名までが無料でご利用いただくことが可能です。さらなる活用に向け、周知を図っていきます。質問2、中津駅をもっと魅力的に、駅構内の活用について。問い、中津駅構内、また駅ビルの空きスペースを活用した駅のにぎわいづくりについて、中津市として積極的に取り組む考えは。答え、駅ビルの空きスペースの活用等については、これまでも中心市街地の活性化のため、商工会議所等と連携を図りながら管理を行う JR 九州と協議を行ってきました。今後も引き続き声を届けていきたいと考えています。議員永年金属表彰。第100回全国市議会議長会定期総会5月22日開催において、 荒木博子議員が議員永年勤続表彰、議員在職45年以上を受け、本会議場で表彰状の伝達式を行いました。令和5年度決算審査の予定。
日程、委員会、審査会場の順に読みます。
9月30日月曜日、総務企画環境委員会第1、2委員会室。10月1日火曜日、産業建設消防委員会第1、2委員会室。10月2日水曜日、教育厚生委員会第1、2委員会室。10月4日金曜日、予備日第1、2委員会室。令和6年9月議会定例会の予定。8月30日金曜日、
本会議。
開会、会期、議案上程。9月6日金曜日、
本会議、代表質問。
9日月曜日、10日火曜日、11日水曜日、
本会議、一般質問。
3日間。17日火曜日、
本会議、議案質疑。
18日水曜日、常任委員会産業建設消防委員会。19日木曜日、常任委員会教育厚生委員会。20日金曜日、常任委員会総務企画環境委員会。25日水曜日、
本会議、自由討議。27日金曜日、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。
管内事務調査、産業建設消防委員会。令和6年6月20日木曜日、産業建設消防委員会は、管内事務調査として、
山国町の株式会社グリーンコープミルク及び耶馬溪町大字金吉釜木の畜産団地の現地調査を行いました。
それぞれ年内までに、瓶牛乳工場及び酪農場が稼働・開場予定となっており、それらの施設の概要や現在の工事の進捗状況、今後の計画等について調査を行いました。グリーンコープミルクと釜木の産業団地の様子の写真が載っています。
令和5年度、政務活動費、収支報告。政務活動費とは、中津市議会政務活動費の交付に関する条例、並びに中津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定により、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派または議員に対して交付されるものです。中津市議会では政務活動費の使途について透明性を図るため、収支報告書を市議会だよりまたは中津市役所ホームページで公開しています。1. 交付対象、交付金額について。交付対象、会派または議員。交付金額、議員1人当たり年24万円。交付時期、各年度、基準日4月1日につき1回。年額の総額を支給。年度末において残余の額があった場合は返還します。2. 使途について。政務活動費の交付を受けた会派または議員は、当該政務活動費を条例で定める使途基準に従って使用しなければならず、市政に関する調査研究その他の活動に資するため、必要な経費以外のものに充ててはならないとされています。3. 令和5年度における各会派の支出状況。会派名、前身6人、実績額、調査研究費118,669円、研修費16,010円、広報費45,737円、校長費3,960円、養成・陳情活動費なし、会議費なし、資料作成費なし、資料購入費なし、人件費なし、事務所費16,26円、合計195,002円。
交付額144万円、返還額244,998円。会派名青龍会5人、実績額調査研究費311,822円、研修費167,630円、広報費285,150円、校長費なし、養成陳情活動費なし、会議費なし、資料作成費なし、資料購入費なし、人件費なし、事務所費なし、合計764,602円、交付額120万円、返還額435,398円。会派名市民の会4人、実績額調査研究費442,771円、研修費86,850円、広報費258,089円、校長費なし、養成陳情活動費なし、会議費なし、資料作成費なし、資料購入費なし、人件費なし、事務所費7,185円、合計794,895円、交付額96万円、返還額165,105円。会派名日本共産党3人、実績額調査研究費なし、研修費21,115円、広報費232,014円、校長費なし、養成陳情活動費269,810円、会議費なし、資料作成費なし、資料購入費なし、人件費なし、事務所費なし、合計522,939円、交付額72万円、返還額197,061円。会派名本気3人、実績額調査研究費322,660円、研修費77,685円、広報費23,548円、校長費なし、養成陳情活動費なし、会議費なし、資料作成費なし、資料購入費なし、人件費なし、事務所費なし、合計638,903円、交付額72万円、返還額89,107円。会派名公明党2人、実績額調査研究費なし、研修費57,445円、広報費44,055円、校長費なし、養成陳情活動費なし、会議費なし、資料作成費なし、資料購入費なし、人件費なし、事務所費51,270円、合計146,070円、交付額48万円、返還額333,930円。会派名豊野風1人、実績額調査研究費73,200円、研修費なし、広報費54,670円、校長費なし、養成陳情活動費なし、会議費なし、資料作成費なし、資料購入費なし、人件費なし、事務所費112,090円、合計239,960円、交付額24万円、返還額40円。令和5年度における各会派の主な政務活動費の内容。公明党松葉民夫 小住敏子、研修費、令和5年10月25日から26日、福岡県北九州市全国市議会議長会研究フォーラム、広報費、議会報告書印刷代、事務所費、前輪地図代、豊野風、山影智和、調査研究費、令和5年7月24日から26日、三重県津市、共愛道路の拡幅整備の取り組みについて、広島県府中町、共愛道路の拡幅整備の取り組みについて、広報費、議会報告書郵送代、事務所費、ディスプレイ、事務用品購入、前進、林秀明、住吉臣、常賀慎太郎、古江慎一、奥村和義、淵野牧、調査研究費、令和5年10月11日から13日、佐賀県佐賀市、バイオマス産業都市佐賀、構想取り組みについて、長崎県雲仙市、光り輝く雲仙力アップ事業について、福岡県大牟田市、大牟田テクノパークにおける企業誘致の取り組みについて、令和5年11月13日から15日、福島県南相馬市、南相馬市プロジェクト研究の取り組みについてほか、福島県郡山市、中小企業応援プロジェクトについて、福島県福島市、子どもの笑顔条例の取り組みについて、令和6年1月29日から31日、熊本県水俣市、環境モデル都市水俣の取り組みについて、
鹿児島県市菊式野市、
食のまちづくりについて、鹿児島県姶良市、空き家問題解決のための総合相談窓口について、研修費、令和5年10月2日、大分県大分市、大分県市議会議長会議員研修会、広報費、議会報告会会場費、議会報告書印刷代、校長費、大学生との意見交換会会場費、事務所費、事務用品購入、市民の会、大塚正俊、千木良隆之、木佐貫義子、菅かな子、調査研究費、令和5年10月16日から18日、兵庫県三木市、縁結び課の取り組みについて、兵庫県淡路市、空き校舎活用の取り組みについて、兵庫県明石市、離婚前後の子ども養育支援事業についてほか、兵庫県朝来市、南丹クリーンセンターについて、令和6年1月11日から12日、福岡県糸島市、ちょいそこよかまち未来号の取り組みについて、佐賀県有田市、歴史的町並みでの空き店舗活用のイベント移住支援について、令和6年1月30日から31日、兵庫県神戸市、日本語指導が必要な子どもへのサポート体制について、奈良県大和郡山市、学びの多様化学校、不登校特例校について、研修費、令和5年7月14日、大分県日田市、自治体議会特別セミナー、令和5年7月31日、
福岡県久留米市、2040未来ビジョン出前セミナー、
令和5年10月2日、大分県大分市、大分県市議会議長会議員研修会、令和5年10月25日から26日、福岡県北九州市、全国市議会議長会研究フォーラム、広報費、議会報告書印刷代、用紙代、郵送代、事務所費、HDMI ケーブル、事務用品購入、清流会、木下元信、相良貴則、本田哲也、三重の玉江、大内直樹、調査研究費、令和5年7月31日から8月3日、愛知県豊明市、地域包括ケアシステム、 豊明モデルについて、愛知県豊田市衛星画像を活用した AI 漏水調査について、愛知県岡崎市 QURUWA 狂話事業について、愛知県春日井市先進的モビリティの取り組みについて、研修費令和5年10月17日大分県大分市野生鳥獣による農林水産物被害の軽減に向けた研修会、令和5年10月25日福岡県北九州市全国市議会議長会研究フォーラム、令和5年11月21日から22日熊本県益城町先進建設防災減災技術フェア、令和6年1月31日から2月2日福島県豊岡町、双葉町、大熊町全国災害ボランティア議員連盟福島研修会、広報費議会報告書印刷代、折り込み代、郵送代。日本共産党荒木博子、川内八千代、三上秀則。研修費令和5年10月2日大分県大分市大分県市議会議長会議員研修会、令和6年3月27日会派控え室市町村議会議員研修会オンライン研修会。広報費議会報告会会場費、議会報告書印刷代、折り込み代、郵送代、コピー代。行政陳情活動費令和5年10月26日大分県庁、令和6年度大分県予算に関する申し入れ協議、令和5年11月13日から15日衆議院会館。2024年度中央省庁への要望書提出。本気中西信之、藤野英二、相良飛鳥。調査研究費令和5年10月16日から18日徳島県三好市廃校利用の取り組みについて、徳島県上勝町有償ボランティアタクシー事業ほか、令和6年2月21日から22日岡山県備前市陶器リサイクルの取り組みについて、研修費令和5年7月14日大分県日田市自治体議会特別セミナー、令和5年10月2日大分県大分市大分県市議会議長会議員研修会、令和5年10月25日から26日福岡県北九州市全国市議会議長会研究フォーラム。広報費議会報告書印刷代、折り込み代。6月議会で決まった内容。令和6年6月議会は5月29日から6月26日までの29日間にわたり開催されました。審議の結果、予算関係議案5件、条例関係議案7件、その他の議案4件、合計16件を可決、人事案件6件を同意及び異議ない旨答申し、報告2件を承認しました。また意見書6件のうち5件を原案通り可決、1件を否決し、決議案1件を決議しました。次にその一部をお知らせします。詳細はホームページをご覧ください。1、補正予算。令和6年度中津市一般会計補正予算第1号。令和6年10月から65歳以上の高齢者などを対象にした新型コロナウイルスワクチンの定期接種を開始するための経費等、令和6年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、令和6年度中津市介護保険事業特別会計補正予算第1号、令和6年度中津市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、令和6年度中津市一般会計補正予算第2号。所得税・住民税の定額減税の実施にあたり、減税しきれない納税義務者に対する調整給付を行うための経費。2、条例。中津市税条例の一部改正について、 中津市都市計画税条例の一部改正について、中津市税特別措置条例の一部改正について、
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、
中津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、中津市公民館条例の一部改正について、中津市耶馬渓公民館サニーホールの建て替えに伴い、その名称及び位置並びに適用する使用料金表を変更するための条例改正、中津市病院事業及び診療所事業の設置等に関する条例の一部改正について、肝臓内科、臨床腫瘍科及び救急科の3診療科を新設して、救急受け入れ及びがん診療の体制を強化し、地域医療に貢献するための条例改正。3、報告。令和5年度中津市一般会計繰越名誉費繰越計算書について、令和5年度中津市水道事業会計予算繰越計算書について、令和5年度中津市下水道事業会計予算繰越計算書について、専決処分報告について、中津市税条例の一部改正、専決処分報告について、中津市国民健康保険税条例の一部改正、専決処分報告について、和解及び損害賠償の額の決定2件、道路指導管理者としての和解及び損害賠償額の決定2件、経営状況の報告について、令和5年度中津市都市開発公社経営状況の報告について、令和5年度有限会社羽ばたき、令和6年度有限会社羽ばたき事業計画並びに収入支出予算の報告について、経営状況の報告について、令和5年度公益社団法人農業公社山国、令和6年度公益社団法人農業公社山国事業計画並びに収入支出予算の報告について、経営状況の報告について、令和5年度株式会社道の駅中津、令和6年度株式会社道の駅中津事業計画並びに収入支出予算の報告について、経営状況の報告について、令和5年度株式会社農業生産法人山国、令和6年度株式会社農業生産法人山国事業計画並びに収入支出予算の報告について。4、人事。中津市教育委員会委員の任命について、菊池徹氏51歳諸町、中津市固定資産評価審査委員会委員の選任について、西畑桃子氏56歳、
耶馬渓町大和座平田、
人権擁護委員候補者の推薦について、西畑修司氏66歳、牛上町、小野田光子氏70歳、
大和座上野、
井上典子氏68歳、
本耶馬渓町大和座曽木、
浅川福美氏67歳、
耶馬渓町大和座宮園、
年齢は議案提出時の年齢。5、意見書。豊かな学びの実現と教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書。地方財政の充実強化に関する意見書。被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書。価格転嫁対策の円滑な実施と実効性確保を求める意見書。2024年度大分県最低賃金の改正等に関する意見書。以上5件の意見書は原案通り可決し、関係機関へ提出しました。健康保険証の存続を求める意見書。以上1件の意見書は否決されました。6、その他。新たに生じた土地の確認及びあざの区域の変更について3件、財産の取得について、排水ポンプの取得について議決を求めるもの。7、決議。
外国人共生社会の実現に向けた取り組みを求める決議、以上1件を決議しました。8. 自由討議。1. 多文化共生社会の今後の在り方について。 ① 地域における問題点。 ② 行政のあるべき姿。 ③ 今後の課題解決に向けて。補足説明者、奥村和義議員。 ② 市民が求める市民プールとは。 ① 市営のプールは必要なのか。 ② 市民が求める市営のプールとは。 ③ 他自治体のプールとの連携・利活用の可能性は、建て替えか廃止か。補足説明者、千木貴之議員。以上の2件について自由討議が行われました。議員研修会、適正な議員定数の算定方法を考えるを開催。令和6年6月24日月曜日に、議員定数等調査研究特別委員会主催のもと、株式会社広瀬行政研究所代表取締役の広瀬和彦氏を講師として迎え、全議員を対象として、適正な議員定数の算定方法を考えるをテーマに、研修会を開催しました。研修会を通じて、地方議会議員の役割や責務を改めて認識し、将来を視野に入れた議員定数等を議論するため理解を深めました。豊田小学校6年生の社会見学、議会傍聴。令和6年6月10日月曜日の本会議一般質問に、豊田小学校の6年生66名が社会科学習の一環で議会傍聴に来てくれました。議員の市政についての質問に対し、市執行部が答弁する様子を皆さん真剣に聞いていました。豊田小学校の皆さん、傍聴に来ていただきありがとうございました。傍聴の様子の写真が載っています。中津市議会では小中学校、高等学校等の社会見学を随時受け付けています。ご希望の際は議会事務局電話220394までお問い合わせください。以上で、市議会だより第123号令和6年6月議会を終わります。次回まで皆さんお元気でお過ごしください。